ヨハネによる福音書第8章の1節から6節まで。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が姦通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何かを書き始められた。5年ごとに自分が出版している神様のクレヨンというのがやっと構成が終わりまして、今週印刷屋さんにお渡しすることができるようになりました。5年に1冊ずつなので、もう25年牧師やってるんだなと思いますが、この構成っていうのが一番嫌なんですよね。何が嫌かって、自分の文章を自分で読むのが嫌。書いた時はいいんですけど、で構成を自分ではできないので、まず2人の人に見てもらって、そして構成してもらって、そしてまた帰ってきたものを自分でまた見てチェックして、そして印刷者さんに渡すんですけど、それでも間違いがあるんですよね。でそうやって何回も読んでいくと、自分の文章の特徴っていうのが本当によくわかるし、自分の性格もよくわかるんですよね。で私の文章をこう並べてバーッと読むとですね、思いますっていうのと、かもしれませんっていうのがすごいんですよね。思いますっていうのとかもしれません。でまあそれ昨日来られた江藤先生に分析してもらったら、つまり断定できないってことだよねっつってはいそうですっつって、でその後に、でもよく解釈すれば配慮してるってことでしょっつって言われて、まあそれもそうですねっつって、まあそういうふうに話したんですが、こう何かを書いていくっていう作業は楽しい反面もありますけど、まあよく読むと自分をさらけ出していくっていう緊張感もあるんだなと思います。まあ神様のクレヨンはよく家族ネタが多いもんですから、出たら必ず娘たちに怒られるという本で、はい、まあその分なんですかね、ネタを提供してるから何かくれってよく言われたりします。で今日の聖書はイエス様のもとに姦通の現場で捕らえられた女性が連行されてくるんですね。で律法学者やファリサイ派の人たちはこの女性を石で打ち殺すべきかそうでないかってことをイエス様に聞いています。打ち殺せとイエス様がおっしゃったら、これまでイエス様が教えてこられた愛の教え、またそういうものに、まあ、多分群衆は失望するでしょうし、打ち殺すなといえばこれは律法違反になりますので、イエス様は律法を破ったということで、まあ、死刑ということを企んでいたのでしょう。まあ、イエス様にとってどっちに答えても不利っていうのが今日の現場です。そしてその絶対絶命なんですけど、どっちも答えられないっていうことは、その時にイエス様が何をしておられたかっていうのはとっても不思議ですね。イエス様聖書にはどう書いてあるかっていうと、イエスはかがみ込み、指で地面に何かを書き始められた。これ何書いてたか全然わからないですね。どっちだ、殺すべきか殺すべきじゃないかという質問に対して、何か地面に字を書いておられた。これ何て書いておられたかっていうのをちょっと知りたいですね。まあ、イエス様は自分で文章を書かれたこともありませんし、また自分で本を作られたこともないんですね。でも文字は書いておられたってことがとっても不思議に響いてきます。まあ、よく文章を寝かせるっていう言葉がありますまあエッセイとか童話を書くときも同じですね。文章をまず寝かせなさいっていう、まずテーマを決めてあれこれと考えですね。そして時が来ると一気に書き上げる。多分みんなそうだと思うんですね。まあ、しかし文章というのはそこからなんだということでしょう。文章を寝かせるっていうのは、まあ、大抵4日ぐらいを寝かせるんですね。でその時には絶対読むなっていうのが鉄則ぶれたいですね。4日間そこから離れなさい。そして時間を置いて再び自分の書いたものを読むと、すると自分で書いたものを読者の目で見ることができるという、まあ、それが文章を寝かせるっていうことらしいです。 でそこから構成が始まるということです。この寝かせるという時間は客観化するという作業なのでしょう。人生も同じように思います。自分の人生は自分が主人公です、主体です。しかしちょっと脇から自分を眺めてみるとその後の人生の益となることが非常に多い。多分イエス様が今日地面に何か書いておられたっていうのはちょっと待てという、ちょっと心を落ち着けて考えたらどうだっていうことだったのかもしれません。イエス様は緊迫した状況の中にあって指で地面に何か書き始められました。問題を寝かせる時間を作られたように思います。そう生きり立つこともなく、もう一度大切なことは何かってことを考えてみなさい。そしてイエス様が最後に言われたことはたった一言、あなたたちの中で罪を犯したことのないものがまずこの女に石を投げなさい。自分の罪がないと思うものがまずこの人を裁いたらよかろう。別の角度から見ると新しい発見ができるってことだなというふうに思います。その当時そこにいた人に罪人でない人は一人もいないわけですから、誰も彼女を裁けなかったという、そういう話が今日の話です。私たちも今日一日自分を違う場所から見ていくという、そういう時があってもいいかなと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは自分が主人公として生きていきますが、その中でどうか客観的に自分を見る時間もあなたによって備えられますように。どうか私たちの生きるべきが正しい方向に向かっているか、御言葉によって私たちに、あなたが私たちの人生を示してください。今日もまた大江教会、宇都教会の信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。今週もあなたの豊かな祝福がこの教会とそこにつながる者一人一人にありますように。また病のところにある者、悩み苦しんでいる者にはイエス様が今日も共にいて励ましてください。今日一日与えられた務めをあなたの豊かな力によって果たすことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。